If you have a heart
if
to
you
dream,
have a heart to dream,
you have a heart to challenge.
You have a heart to challenge.
Take that challenge
and realize
your dream.
Your dream.
Dream heart.
ドリームハート。政教新聞がお送りします。
皆さん、こんばんは。茂木健一郎です。東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしていますドリームハート。この番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えして、その方の挑戦にそして夢に迫っていきます。さあ皆さん、ミラノコルティナ大会でも注目されていました。今ですね、トップアスリートから一般のご家庭まで幅広く支持されていらっしゃいます。睡眠の質を変えるこういうマットレスを開発されました株式会社エアウィーヴの高岡元邦社長をお迎えしました。こんばんは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。高岡です。
社長、オリンピアンってやっぱり一番睡眠の質、はい、厳しいじゃないですか。要求がそこで使われてるってことでね。
そうですね、まあ、オリンピアンにとって、うん、戦う前の日の睡眠って多分人生で最も大事な一日だと思うんですね、うん、で我々はそういう方々に対して商品を作って、そういう人たちの声を聞いて商品を改良していこうと、まあ、そういうふうに思ってオリンピアンに供給してるんですね。
すでに東京大会そしてパリ大会、これ夏のオリンピックでも使われたということで、我々もあのもちろんあの睡眠よく取れると嬉しいんですけど、うん、アスリートはもう一生の努力がもう次のパフォーマンスで決まってくるわけですから、彼ら真剣ですよね。
そうですね、そういう意味でおっしゃったように、まあ、オリンピックの前の日の睡眠が多分彼らが年を取った時でも最もあの日の睡眠が一番大事だっただろうと思う日だろうと思うんですね、はい、翌日のパフォーマンスで人生が決まってしまう人もいるわけなんで、そうするとその時を大事にしてる人たちに商品を使ってもらいたいなっていう思いが僕らはあったんですね。
そしてその、はい、まあ、商品開発していただいたのが、はい、今このラジオを聞いてくださってる一般の方の睡眠も良くすると
。そうですね、まあ、これ世の中、まあ、オリンピックを契機に出てくる商品がかなりたくさんあってですね、例えば靴底にナイキさんなんかが空気を入れたエアっていうのを出したりですね、あるいは30年ぐらい前にはアイソトニック系の飲み物ですね、うんうん、すぐに吸収するそういうのが出て今、まあ、ランナーなんかみんなそういうの飲んでるんですが、まあ、オリンピックみたいないわゆる究極のパフォーマンスを出す場ではやはりテクノロジーが進歩して世の中がそれに変わって一般に広がっていくという流れがあるっていうのは、まあ、そのもっと昔アポロ計画があってあれから開発されたものが世の中に広まったようなものと同じような感じじゃないかな。
まさにオリンピアン、はい、そして宇宙飛行士という究極の世界でね頑張ってらっしゃる方々を支える技術が我々に降りてくるということで、エアウィーヴはそういうものの一つということ、ね、
というふうに思って頑張ってます。
素晴らしい、はいはい、ということで今夜はですね、株式会社エアウィーヴの高岡元邦社長を迎えして、実はね全く異なる分野から寝具の世界に挑戦されたんですよね、
はい、
そして睡眠の新しい価値を生み出しているということで、高岡社長の人生そしてお人柄にも注目していきたいと思います。高岡社長、この後どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ドリームハート。
それではまず高岡社長のですねプロフィールをご紹介させてください、高岡社長は1960年愛知県のお生まれです。名古屋大学工学部応用物理学科をご卒業後、1985年慶応義塾大学大学院経営管理研究科で修士号を取得されました。そしてお父様が経営されている日本高圧電機に入社されます。1987年にはスタンフォード大学大学院の経済システム工学科の修士課程を修了され、2004年倒産寸前だったおじ様の会社を引き継がれて釣り糸の製造技術を応用しました機能性寝具エアウィーヴを開発し、寝具業界に大きなイノベーションを起こされました。今ではトップアスリートから一般のご家庭まで幅広く支持されるブランドへと成長を遂げていらっしゃいます。ということで、これエアウィーヴというのは本当にあの皆さんよく耳にすると思うんですけど、これ最初はどうだったんですか？いきなり売り出したら売れたんですか？
い や全く売れなかったですね。
全く、
はい、まあ準備して売れるだろうと思ってコールセンター2回線開けて1ヶ月に売れたのが2本だ。
え、1ヶ月で2本、
はい、で2本だと思ったら1本は知人が買ってくれて
社長そんなところから始められたんですか。
はい、そうですね。
これ今ではもうエアウィーブというとオリンピアンから一般の方まで広く認知されて使われてるわけなんですけど、これ飛躍のきっかけってどんなことだったんですか。
まあ徐々にコツコツ3年ぐらい全く売れない時期にですね、実績を作ってってオリンピックの選手とか、まあ高級な旅館とかですね、まあその後航空会社さんが使ってくれたりして、でその後浅田真央ちゃんをちょっと広告に使って、で真央ちゃんと一緒にそれまでの実績が紹介されて、それで急に売れるようになって、でその後またさらにオリンピックの選手が大量に使ったのが放映されて爆発的に売れるとか、だからそこまでは本当に数年ですね、全く売れない時期がありました。
ご苦労されたんですね。
まあそういう面で苦労は苦労ですね。
社長、まあこれ使った方は皆さんご存知ですけど、はい、とてもいいもので。うん、高反発というか非常に体を支えてくれる、はいはい、寝返りが打ちやすいマットレスですけど、はい、世の中っていいものだからすぐに売れるとは限らないってことなんですかね。
それは全くその通りで、いいもので使った人が実感しないと分かんないわけですね、うんうん、で寝具に関して言うとだいたい買うのは10年に1回ぐらいなんで、
あ、皆さんそうかもね。じゃあ、はい、なかなかその買い替えが少ない商品であると。
そうですね、購買頻度が少なくて、うん、しかも長く使うと、なおかつ買わなかったものの価値が分かんないので。
確かに寝てみないと分かんないですもんね、
は
い、
買ったものしか分からないわけです、うんうん、そうすると良さがなかなか伝わらない。新興のメーカーなんで売り場がないのでお客さんに接する場もない。
なるほど。今のお話なんかもう慶応スタンフォードで経営学ずっとやられてこられたプロの目だと思うんですけど
いやいや、
じゃあプロの目から見てエアウィーヴという商品、
はい、
これなかなか売りにくい商品でもあったということなんですね。
そうですね、で自分経営学やってたんで、うんうん、これは大変なことやりだしたなとちょっとしんどいなと。
いや、そういうご苦労話聞くとなんかリスナーの方も、はい、あ、大変だったんだなと思われると思うんですけど、このエアウィーヴのマットレスなんですけども、超高反発性の素材エアファイバー、これどういう特徴があるんですか。
はい、実は高反発っていうよりも復元性が高いっていう言葉が正確なんですね、うんうん、要は押した時すぐ戻る、
うんうん、
バネの特性がそのまま生かされてると。しかも素材が樹脂の細かい糸状のものが固まってるんで多次元のスプリングの塊だ。
なるほどな。
はい、
これ社長、前はマットレスっていうとなんかスプリングバネが入って支える商品もありましたよね、はいはい、それに比べるとエアファイバーエアウィーブは面でというか、
バネをもっとミクロにちっちゃいものが細かく集まったというふうに考えてもらっていいので、つまりどの方向から押してもどの方向から同じ力に戻る。
なるほど。
寝返ろうとした時に寝具が押し戻してくれる、
うんうんうん、
ですから自分の体の力を使わずに体変換ができますので、寝た後体を動かす時に、まあ茂木先生のご専門の脳を使わない
です、はいはいはい、
筋肉がそのまま動いて
自然に寝返りができると。これ聞くところによりますと明け方なんか目が覚めちゃうっていうちょっと悩みの方多いと思うんですけど、はいはい、これにも効果があると伺ってるんですけど、
はい、明け方の目が覚めるっていうのは、まあ、同じ姿勢で寝てるといけないので体変化を人間は寝返りを打つんですが、その時に明け方、まあ、眠りが薄くなる、そこの時に体を動かそうと思うと、もし沈んだ状態のマットレスよいこいしょっとよいこいしょっとこう動くわけですね。そうすると脳波動きますよね、はいはいはい、そこで覚醒しちゃう、
はい、
でエアブはそれがやっぱ少ないんですね。ですから朝までそのままスーッと眠れるっていうふうによく言われます。
これだから夜明けにちょっと早く目覚めちゃって、はい、また寝れないんだっていう方はちょっとこれ試してみていただいた方がいいですよね、
だから一番最初の時はですね、どういう方に使っていただいたかってアスリートに使ってもらえる前に、うんうん、引退したアスリートに使ってもらったんですよ
なるほど、
はい、まあ、ある時商品を渡して感想聞いたら、朝起きなくて寝過ごすようになっちゃったと、
あら
って言って言われまして、
嬉しいですね。それは、ね、
それは嬉しい、すごく嬉しかったですね。
今目の前にですね、このエアウィーブのサンプルがあるんですけども、いや、すごい反発力ですねこれね。
そうですね、押した分だけすぐ戻るっ ていう、
はい、これ比較のために通常のこの
ウレタン、ウレタン低反発のウ
レタン全然違いますねこれね。
そうですね、まあ、ウレタンはどうしても発泡性の素材、ゴムのような素材なんで、
うん、
戻りがやっぱりゆっくりなのと通気性がないので、
これ確かにあのこれエアウィーヴのマットレス、非常に空気が通りやすくなってるんで、はい、これ寝ててね通気性がいいとあんまり蒸れないし、とても気持ちよく寝られますね、
はい
はい、今このエアウィーヴのマットレスの素材を見てて思ったんですけど、これ何かに似てるなって思ったんですが、実はこれ元々は、
はい、元々は釣り糸とかああいった糸を出す時に調整段階でクチュクチュになって固まった素材をヒントにこの反発力があったんで、それをこういう技術に応用したということですね、寝具の技術に。
いやだからこれ何が発想の元になるか分かんないなと思うんですけども、社長がお引き受けになられたおじさまの会社のビジネスが元になってると。
はい、まあ私もともと電力機器を作る家業の会社があって、うん、はい、まあおじがその会社の株を持ってて、
うん、
おじの会社がもう倒産しそうになって、まあその負債を彼が持ってる株の金額を私が買い取ることによって補填して、うんうん、そこにくっついてきたのがこの会社です。
それがスタートだったってことですね。
それがスタートですね。
でもこのリスナーの皆さんも人生でいろんなその制約っていうかね、はい、自由にできないんだよって感じてらっしゃる方いらっしゃると思うんですけど、
うんうん、
高岡社長もある意味ではその時点ではいろいろ制約があって、そこでこの逆転のエアウィーヴが出てきたってことですもんね。
そういう意味ではまさにそうで、制約の中でちょっとお荷物を引き受けたと。で、うん、持ってる技術が、まあ、釣り糸を作る機械だったのがもう競争力がなかったので、そこの持ってるクッション材の技術を使って何か新しいことを始めないとと、
うん、
いうことで一番応用できるのが寝具だろうと。で、寝具だったらひょっとしたらいけるんじゃないかとっていうのが初めですね。
制約こそが人間の創造性のもとだっていうね、これ脳科学の知見ともぴったりですし、はい、あとあのおじさまとの人間関係とか、はい、あるいはお父様との人間関係とか、はい、しがらみがいろいろあるのもリスナーの方もこれ大変なのよって思ってる方いらっしゃると思うんですけど、はいはいはい、そこを逆に社長はうまく生かされたってことなんですかね。
そうですね、まあ、今考えてみるとおじのいわゆるちょっと無理な頼みまあなんとかそれにあのうっと動いた部分が、まあ、自分としては一つの転機だったのかなと。
その時はかなり必死に考えたんですか。
最初はですね、まあなんとか芯ができるかなぐらいの感じで2年ぐらいはやってたんですが、うんうん、まあ、その時にこれじゃダメだなと思って、いわゆる B2C、
うんうん、
エアブというブランドを作ろうと思ったとこまでいいんですけど、そっから踏み込んじゃったんですね。
うん、
そっからが大変だった。
そうかそうか、もともとはそこまでじゃなかったのに、
はい、これをいろんなところに寝具メーカーに売りに行ったりするとみんな評価してくれないんですね。
あ、当時はね
売れてるんで寝具は、他の寝具は、
うんうんうんうん、
そうすると僕らイノベーションのある技術ですよと言っても、
うん、
もうブランドもチャンネルも販売店もあって売れてるんで、
うん、
もういいよそんなのっていう感じ。
もうだから成熟市場というか、はい、もう寝具はコモディティ化しちゃってたってことですよね、はい、
そうです。でちょっとそうすると2年やってきたんで思いがあって、なんでとちょっと腹が立ちますよね、
うんうんうん、
じゃあその辺ぐらいからやってやろうかっていう感じになってきたって。
そこで引き下がってたら今のエアウィーヴはない
はないですね。
ですものね、はい、眠りってすごく大事だと思うんですけど、高岡社長はもちろんエアウィーヴで寝てらっしゃると思うんですけど、ご自身毎日睡眠っていうのはどういうふうにとってらっしゃるというか、お忙しいと思うんですが。
はい、あのまあ昼こうやってお話できたりですね、活動できるってのは夜休息してるからなんで、昼のパフォーマンスを考えるんだったら眠りのパフォーマンスもあるだろうと。だから僕もやっぱり忙しいんでどうしても会食があったり、だからそれであるんだったらいかにいい眠りをとるか、例えば7時間だったら7時間、6時間だったら6時間だけどちゃんと寝れるようにという努力をしながら寝てます
ね。あのはい、これあのもちろんリスナーの皆さんはマットレスちょっと興味あるなって方もいらっしゃると思うんですけど、うん、最近はなんか他の場面でもエアウィーヴに接することができるっていうことだったんですが、
はい、あのやっぱ売り場に行かないとなかなか寝具ないので、例えば劇場です、
はいはいはいはい、
東京ですと明治座さんとかですね、はい、あるいは最近あの東宝シネマス、
おお東宝シネマス、
はい、の日本橋の方にはエアウィーヴを貸し出してるんで、
え そうなんですか。
はい、クッションとしてですね。最近の映画って長いじゃないですか。
はいはいはい。
もう3時間と
か、まあ、去年国宝大ヒットしましたけど。
国宝もそうですよね、はい、そうすると1時間ぐらいいいんですけど、2時間以上の映画になると皆さん腰が疲れるんです、
ええ、
そうするとクッションが役に立つ。
あ、はい、AI フィーム、じゃあ劇場とか映画館でも借りられると、はい、座布団にもなってる。
座布団にもなってますね。座布団は料理屋さんの座布団であったり、はい、京都の太蔵院さんっていう妙心寺派のお寺、そこは座禅の座布団が全部 AI フィーム。
え座禅の座布団が、
はい、
お坊さんたち嬉しいかもですね。
そうですねちょっと変わったところだと、先日ですね、ルミネ座吉本さん、
はいはいはい、
そこのクッションも全部我々が入れました。
あ、じゃあもう寝てる時はもちろんですけど、はい、長時間座ってらっしゃる方とか、
はい、
そういう方にとってはじゃあ、まあ、
そうですね、やっぱそういう方は実感していただける、ね、まあその長時間のもっと長いのが眠りなんで、
うんうんうん、確かに、
はい、眠りは意識がなくなってしまうんで、その感覚の良さがなかなか分かりにくいんですけど、クッションはその3時間の間寝てないんで、ですからそこで体験してこの商品良かったって言って売り場に来る方も多くなってるってことですね。
あの、この番組で睡眠の研究されてらっしゃる柳沢雅史先生をお迎えした時に、
はい、
日本人の眠りというのは世界的に見ても非常に問題なんだと、うん、時間も短いしということをおっしゃってたんですけど、やっぱり日本人の眠り変えていきたいですね。
そうですね、やっぱり眠りが良くなるとパフォーマンスも良くなるし、病気の疾病のいわゆる確率も減ってくるんで、いい質の睡眠をとってほしいです ね
皆さんぜひこの番組きっかけにですね、はい、皆さんの眠りも一度見直していただいたらいかがかなと思います。茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、今夜は株式会社エアウィーブの高岡元国社長を迎えしてお話を伺ってきました。高岡社長、まだまだちょっとね、いろいろお話を伺いたいことがありますので、ぜひ来週もですね、エアウィーブの開発、そして社長の経営哲学、いろいろお話を伺いたいと思います。来週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ということで、今夜は株式会社エアウィーブの高岡元国社長をお迎えしました。 Never let go of that dream. Never forget, Never forget that heart to challenge.茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしてきましたドリームハート、今夜はトップアスリートから一般のご家庭まで睡眠の質を変えるマットレスを開発されました株式会社エアウィーブの高岡元国社長をお迎えしてお話を伺ってきましたが、いかがでしたでしょうか。まあ、皆さんエアウィーブよく耳にすると思うんですけど、実はいろいろ最初は売れなかったんだよって苦労話とかね、とても興味深く私もお伺いしました。まあ考えてみますとね、オリンピックのアスリートって本当に今日ちゃんと寝ないと明日のパフォーマンスに差し控えるというギリギリのところでね戦ってらっしゃる、そういう存在ですから、そういうトップアスリートの方がよく寝られるよと言ってらっしゃる、そういう寝具を使ってね我々寝ると、まあアスリートではないんだけど毎日毎日ね起きてる時間は充実した活動したいじゃないですか。そういう意味においては睡眠をねもう一回見直すとてもいいきっかけになるお話を伺ったのではないかなと思います。さて、番組では毎週3名の方に1000円分の図書カードをプレゼントしています。私茂木に聞きたいことや相談したいこと、番組の感想などお書き添えの上、ドリームハートのホームページよりご応募ください。お待ちしています。そして Spotify や Amazon Music など各種音声配信サービスではドリームハートの番外編番組、茂木健一郎のポジティブ脳教室を配信中です。ぜひこちらも聞いてみてくださいね。来週も株式会社エアウィーブの高岡社長をお迎えします。どうぞお楽しみに。それではまた土曜の夜10時にお会いしましょう。ドリームハート、お相手は茂木健一郎でした。
ドリームハート、政教新聞がお送りしました。